鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。とっても寒くなってきましたね。こんなに10月の末って寒かったかなって思うぐらいなんですが、今日は私薄手のダウンを着て、マイクに向かっております。本当に寒いです。風邪などね、ひかないようにどうぞご注意ください。さて、今週のとっておきの一本、フランス映画モンテクリスト博というね、大作でございます。11月7日金曜日全国公開、来週の金曜日ですね、全国公開となっています。原作はフランスの文豪アレクサンドル・デュマが1844年から1846年に発表した、新聞小説ですかね、発表した冒険小説、時代を超えて読み継がれ今なお世界中で愛されている物語です。私もね、読んではいませんけれども、そのタイトルは知っていました。もうね、皆さんもご存知だと思いますし、読まれた方もたくさんいらっしゃると思います。デュマの代表作といえば三銃士という作品と、このモンテクリスト博ですよね。日本では岩窟王のタイトルで親しまれているフランス文学における不朽の名作です。何度も映像化や舞台化、なんとね、宝塚でもやってましたよね。その他アニメ、コミック、ゲームといったね、サブカルチャーのモチーフにもなってきたというね、そんな名作、本国フランスが新たに映画化したそうです。原作小説の魅力を凝縮した映像世界のスケール感とクオリティの高さ、また復讐ドラマの金字塔とも評されるドラマティックなストーリーには、人間ドラマ、そしてラブロマンス、謀略の罠に息を呑むサスペンスとミステリー、生と死をかけたアドベンチャーとアクションがもう満載、ぎゅうぎゅう詰めに詰まっていて、本当にね、飽きないですね。最後まで面白かったです。さらにフランス映画ならではの甘美なエレガンスをまとった仕上がりは、本当にね、見応えたっぷりです。ラストまで観客をぐいぐい引っ張っていってくれます。個人的にはね、前半は過去の名作ショーシャンクの空に、これね、刑務所から脱獄するわけですよね、とパピオン、これはね、島から、島の刑務所から脱出する、海を渡ってっていうね、それを合体させたようだなと私は引き込まれましたね。で、後半は一気に復讐劇へと変貌して、目を見張るスケールの大きい作品だと思いました。さて、モンテクリスト博、どんなストーリーなのでしょうか。舞台は1815年、マルセイユの若き航海士エドモン・ダンテスが言われなき罪を着せられて、最愛の女性メルセデスとの結婚式の最中に逮捕されます。ちょうどナポレオンが失脚した1815年が舞台での始まりですよね、物語の始まりで、主人公エドモンの着せられた言われなき罪というのは、そのナポレオンも無関係ではないんですね。で、3人の悪人によって陥れられるエドモン、その3人とは、1人はエドモンが乗っていた船の船長、もうね、金と出世欲にまみれた、そんな亡者ともいえるね、人物です。エドモンが船長に出世するのをすごく妬むわけですよね。で、もう1人は自分の保身のためにエドモンを陥れるケンジです。そして残るもう1人はエドモンの恋敵なんですね。正真正銘の悪人3人によって、エドモンはあっという間に囚人となって独房に放り込まれます。その独房というのがね、離れ小島にあって、もう垂直に掘られた大きな穴の中なんですよね。もう絶対にこんなんで脱出できないわと思うとね、もう私はもう閉所恐怖症なのでね、もうそれだけで括弧呼吸になりそうな、そんな独房でした。終身刑を宣告されて、孤島の刑務所にそのように送り込まれたエドモンは、果てしない過酷な 牢獄生活によって心身ともに衰弱します。本当に生きる気力さえ失っていきます。髪の毛ボーボーでね、もうひげも生え放題、着ている衣服はボロボロになっています。ところが隣の独房にとらわれた老司祭の導きによってコンタクトが取れるわけですよね、その隣の独房の人と。で、その老司祭、まあ、宗教者ですけれども、導きによって希望を取り戻すエドモン、奇跡的な脱獄に成功して莫大な財宝を手に入れます。まあ、隣の独房に入れられていた司祭のファリアという人なんですが、さまざまなことを授けられるんですね。脱獄の方法はもちろん、財宝のありか、そして、教養から立ち居振る舞いまで、これが後々エドモンの復讐に大いに役立つことになります。やがてイタリアの大富豪モンテ・クリスト伯を名乗ってパリに現れたエドモン、たちまち社交界の花形となって、緻密にして壮大な計画を実行していきます。それは20年前にエドモンの人生すべてを奪った3人の仇敵への復讐の罠だったのです。まあ、長い年月のうちにエドモンは味方となる人物を、まあ、揃えていくんですけれども、その一人からある時復讐についてちょっと責められる、そんなシーンがあります。でも彼は復讐ではない、正義なんだと答えます。まあ、私には復讐を果たすたびにエドモンの目は復讐を成し遂げた喜びよりも虚しさや悲しみの色を帯びていたように見えました。どんなに相手を傷つけようと、失った時間は返ってきません。人生を巻き戻すこともできません。でも正義が泣き寝入りをしてはならないという思いに、まあ、皆さんね、観客も共感するだろうなと思います。そして歴史小説を原作としているだけあってね、映像美がとっても素晴らしいです。貴族の豪奢な屋敷の全貌や室内の装飾品の豪華さ、また衣装などね、とってもね、復讐に重々しさを加えています。まあ、原作と違うところもあるようなんですよね。ですので読んでいない人はもちろんもう一度原作を読んでもいいし、読んだことのある人も、さらにもう一度読んでみたら新たな驚き、あ、このシーンはカットされているんだな、このシーンはこのように変わっているんだなっていうのもね、面白いんじゃないかなと思います。自らの素性を闇に消し去り、次々と復讐を果たすモンテ・クリスト伯、彼を囲むさまざまな人間ドラマがふんだんに編み込まれていて、3時間ちょっとかな、あ、3時間少し足らないぐらいですけれどもね、あっという間にその長い時間が過ぎていきます。フランス映画モンテクリスト伯、11月7日金曜日全国公開となっています。監督脚本はマチュー・デラポルトとアレクサンドル・ド・ラ・バトリエールというね、2人の方です。出演は、エドモン・ダンテス・モンテクリスト伯にピエール・ニネ、そして婚約者のメルセデスにアナイス・ルムースティエフランス語難しいですよね、いつも言ってますけど。そして3人の悪人にバスティアン・ブイヨン、ロラン・ラフィット、パトリック・ミルなどがキャスティングされています。まあ、劇場でね、見るとさらにね、ドラマティック、スケール感もね、体感できますのでね、ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。鳥海美希のとっておきシネマ、今週はモンテクリスト伯をご紹介しました。ではまた来週。